皆さんおはようございます。
今年は旧約聖書入門ということで、旧約聖書からお話をしておりますけれども、今日で3回目になりますが、まだ創世記の1章を話しているので、これからどうなるのかなと思うんですけども、もちろんあの1ページずつやるわけじゃないんですけども、特にこの創世記の最初の部分というのは、とても大切な、真理というか教えが、詰まっておりますので、少し丁寧にお話をさせていただいております。で、先週は、創造の秩序というタイトルでお話をいたしまして、神が7日をかけてこの被造物を創造なさった、お作りになったわけですけれども、その被造物であるこの世界にはですね、神の秩序があると。唯物論あるいは進化論においては、この自然発生的にまた偶然このような世界が誕生したというか、このような形になったと、言っているわけですけれども、しかしこの世界にはですね、この偶然発生したということではとても説明のできない、法則や秩序というものが存在しているわけですね。その話を先週はいたしました。ここからまたやるとまた1時間しゃべることになりますから、やりませんけれども、その秩序の中にですね、7日目には仕事を休んで、そしてこれを聖別する、聖別するというのは神のものとするという意味ですね。これを神のものとし、神を礼拝するということが含まれているということを、最後にお話をしたわけです。で、先週あのテレビの番組で、元 NHK の解説員であった池上彰さんが出てきて、この宗教が分かると世界は分かるというね、番組をやっておりまして、ご覧になった方もあると思いますけれども、その中であのイスラム教、そしてユダヤ教、最後にキリスト教の説明があったんですけれども、そのユダヤ教の説明の中でですね、池上彰さんが実際にエルサレムに行って、このエルサレムのいろんな様子を映した後でですね、最後のところにこのユダヤ人にとっては安息日というのがとても大切なんだっていうね、ことを非常に強調して説明しておりました。で、安息日っていうのはユダヤの暦においては金曜日の夕方から土曜日の夕方までなんですけれども、なぜ夕方から夕方かっていうと、この創世記に夕があり朝があったと書いてあるんですね。神が創造なさって夕があり朝があったと書いてあるので、ユダヤの暦っていうのは夕方から始まって夕方終わるんです。で、この安息日が近づくと、つまり金曜日の3時ぐらいになるとですね、なんか怖そうなこのもじゃもじゃひげのおじさんが角笛を吹きながら商店街の中を歩いていくわけですね。別にあれ、あの誰かに頼まれてやってるわけでも、国の職員でもなくて、あの人は非常に厳格なユダヤ人で、安息日は仕事しちゃいけない、店を閉めろって言って回って、警告して回ってるわけですね。で、あの確かに夕方になると店のシャッターが全部降りると。で、金曜日夕方から土曜日、土曜日一日はですね、全てのお店が閉まってしまってですね、買い物をすることもできない。で、それだけではなくて、厳格なユダヤ人は、みんなはみんなじゃないですよ、ユダヤ人でもチャランポラな人いくらでもいますから、私みたいなユダヤ人いくらでもいるんですけど、私もアメリカで一緒に進学校に行ったユダヤ人もおりましたから、クリスチャンになったユダヤ人もいるわけですけれども、厳格なユダヤ人は安息日は一切の仕事をしないと。で、電気のスイッチを入れないんですね。私も時々お話ししますけども、電気のスイッチをつけちゃいけないんですね。なぜ電気のスイッチをつけちゃいけないかっていうと、今はですね、この電気のスイッチを入れるっていうのは簡単なことなんですけど、かつてはこれ火を起こして食材とかろうそくに火を灯すと、とても大切な、めんどくさい作業だったわけです。で、その名残で今も電気のスイッチは安息につけちゃいけない、つけても消してもいけないんですね。で、問題は冷蔵庫の中の照明だと。僕はこれ知らなかったんですけどね、テレビで初めて知ったんですけど、冷蔵庫開けると自然に照明がつきますよね、冷蔵庫の中に。これは厳格なユダヤ人の考え方からするとノーなんです、ダメなんですよ。安息日にしちゃいけないことなんです、照明つくから。それでどうするかっていうと、
安息日用の冷蔵庫っていうのが売ってるそうです。まあ多分タイマーかなんかになっていて、金曜日の夕方から土曜日の夕方までは冷蔵庫開けても照明がつかない。笑いましたね。でもね、でもそれぐらいこの厳密に安息日を守っている人たちが世界にそれこそ何百万も何千万もいるんですよね。まあ私たちはこのいわゆる律法のもとにはいないので、そのようにすることはないですけれども、しかし7日に1日はこの日を聖別して神の日とするということはですね、その制度を守るということよりも、やはり神の創造の秩序として大切にしなければいけないなということをまた改めて教えられたような気がいたしました。もし安息日にスイッチつけちゃいけないということになると、まずここの部屋は真っ暗になるし、冷房はつけられないし、暖房はつけられないし、お昼のご飯は作れないわけで、コンビニで買い物することもできませんからね。コンビニもみんな閉まっちゃうので、何食べるんでしょうかね。冷たいものしか食べないんですだから、はい、私もイスラエル行った時に安息日の朝食は全部冷たいものでしたね。前の日に作り置きしたものを食べましたけどね。さて今日はその続きですけれども、人間の創造、人間が神に作られた、この人間の創造についてのお話をしたいと思いますが、聖書の箇所は創世記の1章の26節から2章の25節、2章の最後までが、これがその人間の創造にまつわる聖書の記述であります。ただこれ全てお読みすると時間がかかりますので、抜粋してそのうちの何箇所かをお読みしたいと思いますけれども、まず1章の26節からですね。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。続いて2章の4節からお読みしますが、これが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られた時、地上はまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て、地の土の表をすべて潤した。主なる神は土括弧アダマの塵で人括弧アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方エデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせた。また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。以上であります。ここには私たち人間が創造された時のことが記されているわけですけれども、一章の26節と27節をまた改めて読みますと、神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造されたとあります。また2章の7節には、主なる神は土括弧アダマの塵で人括弧アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなったとあります。この人間の創造ということについての記述、これも非常に簡単というかシンプルで、そんなに詳しいことは書いてないわけですけれども、しかし、とても大切なことがここに記されております。まず人間は全ての被造物が完成した後で作られたということですね。全ての被造物が完成した後で作られたということです。他の生き物とは別にですね、 2章の方には人間は土の塵で形作られて、そしてその花に神が命の息を吹き入れられたと書いてあります。他の生き物にはそのような記述はないわけですね。人間だけが神の息を吹き入れられて生きるものになったというふうに書いてあります。で、このまあこういう表現をすると少し、まあ、誤解されるかもしれませんが、やはりこの被造物というか、天地万物はですね、人間のために作られたというふうに、言っても間違いではないと思います。それは決して人間が最も偉くて最も進化していて最も重要で、それ以外のものは重要でないという意味ではありません。しかし神はこの全ての被造物の一部として人間を作りになったわけではなくてですね、人間は人間として別に作られているんですね。そしてやはり人間だけが特別な存在であるということは、これは誰がどう考えてもこの人間の能力というか、もちろん他の生き物にもそれぞれに素晴らしい能力はありますけれども、まあ後からお話をするように、人間は人間だけが有する特別な力を与えられています。神はこの人間を作るためにそれ以外のもの全てを作りになって、そしてそこに人間を置かれたというふうに考えることはあながち間違いではないと思うんですね。そしてそこに人間を作りになるときにですね、とても大切な表現がここに出てくるわけですけれども、神にかたどり、神に似せて作られたと。で、この創世記の言葉にはですね、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと書いてあるんですね。我々にと書いてあるから、神様がこの何人もいて、でその何人かの神様が協議をしてですね、この私たちみたいな我々みたいなやつを作ろうじゃないかって言われたというふうに、読めなくもないんですけれども、もちろん神はお一人ですし、聖書は一貫して旧約聖書一貫して神は唯一であると述べております。で実はこの我々という、翻訳されている言葉なんですけれども、もちろん英語では we なんです、 we なんですけどね、一人称複数の主格なんですけれども、ヘブライ語の表現の中にですね、これを特別に敬意を表す人を指すときにですね、これを複数で指すという言い方があるんですね。実はこれはヘブライ語だけじゃなくて他の言語にもあるんです。日本語にはないんですけれども、英語にもあります。ドイツ語にもフランス語にもあるんですね。王様とか特別に高いくらいの人のことをあなたとか、あるいは私っていうんじゃなくて、あなたたち、あるいは私たちというふうにですね、一人であってもこの複数で表す代名詞っていうのが使われることがありまして、この我々と訳されている言葉もそちらの表現であろうというふうに考えられています。ですから翻訳書は我々となっておりますけれども、意味はもちろん私という神ご自身がそのにかたどって、それに神に似せて作られたという表現であります。で、神にかたどり神に似せてというのはどういうことかということはこの後詳しくお話をします。で、他にもですね、男と女に作られたとあります。要するに人間だけじゃないですよね。他の生き物もオスとメスがあるわけですけれども、でも人間だけ男と女にって書いてあるんですね。で、そのことは今読みませんでしたけれども、この2章の後半でですね、この人間の創造のストーリーの中にまず男が作られて、そしてその男を助けるために男のあばら骨から女が作られたっていう、お話がありますね。で、こことも深く関係していることですけれども、神はこの人間を、人をですね、関わり合いを持って生きていく、関わり合いを持って家族を形成し、また子孫を残し生きていく、そういう存在として作られたんだということが この男と女に創造したという言葉の中に、表されている意味であろうと思います。また、人間に対して海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させようとおっしゃいました。まあ、他の被造物を支配する責任を人間に与えられたわけですね。で、これ先週お話したことですけれども、実は人間以外のすべての被造物はですね、まあ、放っておいてもちゃんとお互いに関わり合いながら自動的に傷つけることなく存在できるようなシステムになってるんですよね。食物連鎖であるとかですね、あるいは大気のバランスであるとか、あらゆることにおいてそうなんですけれども、人間だけがそれを壊す可能性を持っている。人間だけがそれに関わる、自由に関わることが許されていて、だからここで神様がおっしゃっている他の被造物を支配させようというのはですね、人間にこの他の被造物を好き勝手に、壊したり食べたり、遺伝子を操作して好きにしていいと言われていることではもちろんないわけですよね。むしろ人間は人間の存在というものがこの被造物に与える影響が非常に強いので、これを管理する責任が与えられているんだと。だから好き放題にこれを壊したり変えたりすることはむしろ神の創造のこのご命令から反することだというふうに思いますね。そして不思議なことに、人間がこの自然を壊せば壊すほど最後は人間にしっぺ返しが来るわけですよね。また2章には、人間は土の塵で形作られたと書いてあります。で、最初の人の名前はアダムですけれども、これはこの人の名前ではありません。アダムというのはですね、人というふうに訳されておりますけれども、もともとはアダマ、土ですね、土から作られたのでアダムと呼ばれています。だから人間とか人とか呼んでおりますけれども、本来はこれは土なんですね。土なんです。私たちは皆土さんなんです、ね、それぞれこの ありがたい名前をね持ってますけど、堀川博士とかいう名前持ってますが、実はその前に土という名前がついてなきゃいけないですね。土堀川博士とかね、土国重孝子とかですね、みんな土ですから、はい、でみんな土ってつけるともうちょっと人間も謙遜になってですね、やりたい放題なことはやらなくなるんじゃないかなと思うんですが、まあ、不思議なことに人間は死ぬとみんな土に帰るじゃないですか、ね、わずかな間土から人間になってその土に帰っていくわけですよ、ね、そのわずかな間に偉そうなことを言ったりやったりしてですね、まあ本当に人間というのは愚かだなと思うわけですけれども、でもその土の塵に神がその花に命の息を吹き入れられたっていうんですね。ここはまあ何度読んでも感動するところですね。私に中には神の息が吹き込まれているんだ、深呼吸したくなるような、神の息が吹き込まれてこの土が生きているんだ、私たちがみんな皆さん一人一人生きているのは神の息が吹き込まれてるんですよ、ものすごいなんか高貴な感じがします。でも人間が、全ての人間が同じように神の息によって生きているということですよね。もうここに全ての人が皆平等であって、ね、福沢諭吉が言うまでもなく、ね、人の上に人を作らず人の下に人を作らずですよ。神の息がみんなに吹き込まれて、この神の息によって私たちは生きているものであると。そして神の息すなわち霊ですよね。まさにこの神の霊によって私たちは生かされている、まあ、後でお話しますけれども、人間は霊的な生き物として神によって作られたということが、この、まあ、短い創造のについての記述から分かるわけですね。で、特にこの神にかたどってあるいは神に似せてっていう表現は、まあ、昔から、まあ、神学というかね、この聖書の学問の中においてとても重要な言葉であるわけですね。人間とは何者であるかということを考えるときに、聖書は何と教えているかというと、実はこの一言なんですよね。聖書は不思議なことにですね、とても重要なことであればあるほどなんかごちゃごちゃ説明してないんです。
非常に短い言葉でスパッとこう掲示されているっていうのが不思議な気がしますけれども、神にかたどり神に似せて作られたというこのことですが、まあこれはあくまで参考までにですけれども、ヘブライ語ではこの神の形、まあ、かたどってと訳されている言葉はツェレムという言葉だそうですね。ツェレムというのは旧約聖書の中に何度も出てくる言葉ですけれども、他のところでは像とか、エレファントの像じゃないですよ、このダビデ像とかなんとか像、あの像ですね、像あるいは鋳物の像、鋳像とか彫像とかですね、というふうに訳される言葉です。だからこう、まあ、誰かを似せてとかその、まあ、そのイメージで形作ったもののことをツェレムというんですね。そしてまた、似ると似せてというこの言葉はデムースという言葉ですけれども、これは図面とかですね、似姿であるとか姿であるとか、似たものというふうに訳される言葉であります。だからこれと似ているもの、これの、まあ、設計図であるとか図面であるとかですね、そういうような意味、言葉で訳されております。まあ、そのことから、まあ、言葉の意味からだけ考えるとですね、人間はこのもちろん神とは全く別の存在ですけれども、しかしながらこの神の、まあ、強い影響を受けてですね作られている、そして神との、まあ、類似点を持っていると。類似点というのは共通点ということじゃないですよ、似ているということです。あくまでも人間はこの神から最も離れたところにいる存在です、間違いなく。しかしながらその神の光というか影というかですね、そのまあ英語ではこの似て、このイメージという言葉を使いますけれども、神のイメージが投影されている、わずかにここにかすかに残っているというようなことだと思います。で、まあ、考えてみるとですね、人間も人間が作り出すものっていうのはやはり何らかの形で人間との共通点を持つんですよね。あらゆるものが人間の作り出すものにはその作った人間の性格であるとか考えであるとか思いであるとか、そういうものが投影されますよね。まあ、よく言う言葉ですけど、自分で自分の絵を描くと、まあそれは自分の姿を描くと当然自分に似るのは当たり前ですけど、そうでない人を描いてもやっぱ描いた人に似てるとかってよく言いませんか。なんかね、描いた人に似てるとかってね、まあ文章はねその人を表すとかいうようなことを言いますけれども、人間が作るものにおいても当然その作った人の何らかのものを反映している。それと同じように私たちは神の属性であるとか、さまざまな神ご自身の何らかのものを私たちは受け取っているということであります。詩篇の8編6節に、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠として抱かせたとこう書いてあるんですね。まあ、わずかに劣るものっていうのはどうかなと思いますが、だいぶ劣ってると思いますけれども、それでも神は人間にその神の栄光と意向を人間にもお与えになっている。そう詩篇の記者は歌っています。このその神にかたどって作られたということをもう少し具体的に、考えるとですね、まあこれは本当それこそ2000年間のですね、キリスト教のさまざまな神学者であるとか旧約学者であるとか、キリスト教哲学者であるとかがこの神の形というのは具体的にどういうことなのかということを考え続けてきているわけです。で、そういう関係の本とか資料とかたくさんあるわけですけれども、まあ、特に大切なものをここに挙げるとすると、厳選してここに4つ挙げておりますが、まず第一にですね、私たちが神の形であるというか神に似せて作られたということは独立した人格を持っているということですね。独立した人格というのは私には私という自覚があってですね、まあ、我を思うように我ありですけれども、私に私という人格があって、そしてそれは他の人とは違うということです。 わずかこの皮一枚の違いですけどね、どんなに親しくても長いこと一緒に生活をしてももう、まあ、夫婦は以心伝心で、最近うちの夫婦もですね、まあ、20年経ちますので、向こうが言わなくても私が言ったことが、ああなんで、パパそんなこと思ってたとかって言うから、いや自分もそう思ってたとかうちの女房は言うんですけどね、嫌だとか言うんですよね、いいじゃないかお前20年も一緒におってお前以心伝心でいいじゃないかって、いやなんかパパと同じことを考えたらあんまり良くないなんかちょっとなんか自分の価値を下げられたみたいな雰囲気になるようですけどね、全然いいと思うんですけど、だそれはまあ20年も一緒に暮らしてればですね、ここで何が必要かとかね、どうしてほしいとかだんだん分かってきますから、それでも人格は別人格です当然のことながら。これ当たり前のことのようですけど不思議なことなんですよね。でそれぞれが独立した人格を私たちは持っていて、そして自由な意思を持っていると。誰一人ですねこの自由を奪われない、考えることによって、まあ、行動においてはそれぞれの社会とかそのコミュニティの中で、まあ、制限されてはおりますけれども、しかし私たちは皆等しく自由な意思を持って選択をする、これは人格を持っているということはそういうことですよね。そしてまた私たちは知的な存在であるということ、考えたり記憶をしたり判断したりすると。他の生き物に知性がないわけではないですよ、まあ絵を描く象がいたりね、こうなんか石を手話で表すチンパンジーがいたりするそうですけども、でも人間の知性に比べればその他の生き物の知性というのは、まあ、制限されてますよね。やはりあくまでもそれは本能の思うくままというか本能のその延長線上にあるわけですけども、人間はそうじゃないんですよね。人間は本能に背くことを考えることができるんですよ。本能のあるがままに生きてたらみんな大変なおデブちゃんになったわけです、しまうわけですね。それでもやっぱりここは我慢して正月過ぎたからダイエットしようとかって思うのはこれ人間の知性ですよね、まあ、それでも食べてしまうのは弱さですけれども、でも知性として存在してる、考えたり覚えたり、発想したりすると。それから人間は倫理的なあるいは道徳的な存在であると。なぜ人間の社会に法律というものがあるのか、この説明は誰もできませんよ、誰もできませんよ。それはみんなで一緒に暮らしてるんだからルールを作らないと大変なことになると。適者生存で進化してきたんだったら別にそのコミュニティだろうが国だろうがルールを作る人は全くないんですよ。だって適者生存だから弱いやつはみんな死んできゃいいんですよね。強いやつは皆殺しにして、弱いやつをみんな皆殺しにして残ったやつが進化してるわけですから。でもそんなことやらないんですよ人間は。社会としてこの発展すればするほど弱い人や困難な人を助けようとする方向にあったりする。何が良いか何が悪いかということを考えようとする、何が正義で何がそうではないかということを考えようとする、それ倫理的な道徳的な存在であるということ、これも神の形であるというしか説明の方法がありません。また関係を持つ存在であるということですね。神と人、人と人とがコミュニケートをする、意思の疎通をする、そして良い、まあ良いも悪いもありますけども関係を持つんですよね。それは夫婦であったり家族であったり友達であったり敵であったり、その別個の人格の間に何らかの関係が生まれるというのも、これもとても不思議なことですね。その中に愛があるんですね。愛し愛される、あるいは憎む許す、そういうようなですね、このお互いの存在を尊重していく、まあいろんなリアクションというかそういうものが起こっていくわけですね、まあ、こういうようなことがこの人間の中にあるまさに神の形であると、神のイメージというか、神が人格を持っておられるから私たちは人格を持っている、神が知的な存在である、神の知恵によってこの世界を作られたわけですから、神が知的な存在であるから私たちは知恵を持っているし、神が倫理的な方であるから、 神が道徳的な方であり、神が良い悪いを判断される方であるから、私たちもその良い悪いという判断をしようとする。神が関係を持とうとする方であるから、私たちも関係を持とうとするのであると、そういうようなことがですね、人間の中に表されている神の形であるというふうに考えられてきています。それからもう一つとても大切なことはですね、人間は霊的な存在であるということです。単にその物質的な、そしてまた、その物質の中に働いている知性とか感情とか、その思考の部分、あるいは心と言ってみるでしょうかね、その2つの領域だけではなくて、もっと深いところにこの霊的な領域があると。これは先ほどの2章のところでも私が感動すると言いましたけれども、まさに神が息を吹き入れられたことによって、人間は霊的な存在としているんだと。前にも紹介したかもしれませんけれども、WHO 世界保健機構のですね、1999年の理事会における健康の定義の中にですね、健康とは身体的、精神的、霊的、社会的に完全な動的、完全に良好な動的状態であり、単に病気あるいは虚弱でないことではないと。ここに霊的っていう表現があるんですね。人間の健康っていうのは、ただ体が、病気じゃなくて、元気だであるとか、あるいは心が精神的にこの健康であるとかいうことだけじゃないと。霊的な健康も人間の健康を考える上でとても重要なことだ。そしてもちろん社会的にも健康でなければならないということを世界保健機構が言ってるんですね。まあ、日本でもここ数年ね、スピリチュアルブームで、まあ、霊的なっていうか、このスピリチュアルなことに対する関心が高まってきておりますけれども、しかし、その結果として出てきたのは、例えばなんか先祖の霊がどうだとかですね、霊が見えるとか見えないとか、私は霊感が強いとかそうでないとかですね、もう全くの的外れな、単なる日本のお化け信仰みたいなのしか出てこないんですけれども、そういうことじゃないですよね。霊的っていうのは、つまり体でも心でもない、もっとその奥に私たちには扱わなければならない領域があるというか、大切にしなきゃいけない部分があるというか、健康でありたいと思っている部分があるんだということをみんな等しく感じているわけですよね。その霊的な存在ゆえに、私たちが持つ疑問があるということが言われています。これはまあ哲学者が言っていることでもあるんですけれども、3つの疑問を人間は持つと。これは霊的な存在であるゆえに持つと言っているんですけれども、一つはなぜ自分が存在するのかという疑問ですね。なぜ私がここに存在するのか。体と心だけだったらこの疑問は持たないんですよね。で、なぜ存在するのかって疑問は、さらに言えばこの存在を消してしまうということすらあるということですよ。人間は人間だけですよね。他の生き物ではやりません。人間だけ自分の存在を消してしまう、まあ、自殺をするという選択をすると。なぜ自分が存在するのかというその疑問を持つと。それから何のために生きるのかっていう問いを持つんですね。目的論的問いと言われてますけれども、なぜ自分はこんなことをするんだろうか、なぜ生きているんだろうか、いや、何のために生きているんだろうかと、何のためにこんなことをするんだろうか、常にその目的を私たちは明確にしたいというか、知りたいという願望を持っていると。これは心から生まれているわけじゃなくて、もっとその深いところから生まれてきている。人間が霊的な存在であるがゆえに持つ疑問と言われています。そして最後の疑問は不条理の疑問っていうんですけれども、なぜこんなことが起こるのかっていう問いですね。この疑問を人間が持つと。例えば去年の大きな災害、なぜこんなことが、東北の、本当に、まあ、私も行きましたけどね、もうこれ以上ないぐらいいい人たちが住んでると思うんですよ。本当にもう中学生も小学生もほっぺが真っ赤です。問題がないわけじゃないですよ。でもなんていうかね、みんな純朴な素朴な人たちですよね。 でも突然の津波が襲い、一瞬のうちに何千何万という人が命を失って、これまでの作り上げてきたのを全て失った。なぜこんなことが起こるのか。人間は霊的な存在であるから、そういう時になぜこんなことが起こるのかって考えるんですよね。単にその自然発生的に生まれてきたものであるならば、なぜこんなことが起こるのかって考えないんですよ。だまあ自然ですから、自然の一部ですから、ね、出てきたものはいなくなって別に不思議じゃないという。戦争であるとか大きな疫病であるとか、理不尽なことが起こるたびになぜこんなことが起こるのかって私たちは問うわけですよね。これ霊的な問いと言われているものなんですね。それに対してこの問いをに対する答えですよね。進化論者は、あるいは唯一論者は、なぜ私たちは存在するのかっていう問いに対して何て答えるかっていうと、それは偶然の結果だって答えるんですよ。理由なんかない、なぜ私は存在するんですか。そんな理由なんかないよ、偶然だよ。まあそれで納得できればいいですけどね、創造論あるいは聖書は神が宝物として作られたんだと、だから私たちは存在してるんだって言うんですよね。この創造の話の中にも全てが良かったと書いてあるんですね。全ては良かったんです。全ての人たちが良いものとして神に作られたんだ。イザヤ書にもあるように、私たちは皆高価で尊い神の宝物として作られたので、ここに存在しているんですよ。存在の理由はそれしかない。また何のために生きるのかっていうこの問いに対して進化論は何と答えるか。主を進化させ残すためだ。何のために存在してるんですか。主を進化させ残すためですよ。論理的に言うとそうですけども、誰もそんなために存在してると思ってないですよね。そんなことを思ってる人は世界に誰もいないはずですよ。でも理論的に言うとそういうことです。聖書は 何のために私たちが生きているのか。神の愛を受け与えるためだ。神の愛を受け与えるために私たちは存在しているんだ。昨年もこの間新聞出てましたけれども、残念ながらですね、日本で自殺して亡くなった方が3万人を超えたと。減ってはいるそうですけれども、まあ、でもやっぱり3万人を超えた。日本型の自殺って言われているの皆さんご存知ですか。日本型の自殺っていうのはですね、高齢者の自殺なんですね。いわゆるそのまあ、欧米型の諸国の中で高齢者の自殺率っていうのは日本は異常に高いんですね。で、高齢者のうつもとても今増えているんですけども、それはですね、もう私は年を取って何もできない、社会に何の貢献もできない、何のために生きているのかわからない、だからもう生きていてもしょうがないから死にましょう。そうやってこう命を絶つ人が増えているんですね。それは唯物論的に言えば、存在している目的っていうのは進化ですからね。社会に何らかの貢献がないと生きていても意味がないということになるわけですけれども、しかし創造論的に言うと、私たちは神に愛されるために生きている。存在そのものが私たちの目的なんだと。神に愛され、そして人を愛していく。私たちを関わる人たちの中に愛の働きかけがあると。何もできなくたって、ね、愛され愛を与えるということのために私たちは生きているわけですから、何もできなくてもいいわけですよね。そして最後の問いですね、なぜこんなことが起こるのかという問いに対して進化論は、あるいは唯物論は、誰にもわからないと。誰にもわからない、そんな理由なんかわかりません。なぜ私の家族がこんな目に遭わなきゃいけないのか、なぜ 私だけこんな病気にならなきゃいけないのか、なぜこんな理不尽なことが起こるのか、全ては偶然ですから、全てはたまたまそう行っているわけですから、何の理由も何の説明もできない。では聖書は何と言っているか。聖書もなぜこんなこと起こるのかということをいちいち説明はしておりません。なぜあんな大きな津波が起こり、なぜ多くの人たちが死んだのか、なぜ私がこんな目に遭わなければならないのか、なぜ私の家族がこんな目に遭わないのか、なければならないのかということを聖書は説明していない。しかし聖書が言っていることはですね、神は私たちがそのような理不尽な問いを発する私たちと共に苦しむために神の一人子をお送りくださったと言っている。そして神の一人子なる方は十字架の上で最も理不尽な問いを発せられた。我が神、我が神、どうして私を産み捨てになったのですか。神の子が神から見捨てられる、これ以上の理不尽なことはないわけですけれども、しかしそのことのゆえに私たちは、私たちも同じどうしてこんなことが起こるんだろうかっていうその疑問を発したときにですね、神はそのことを知っておられる、神はここにいてくださる、神はその痛みを分かっていてくださるということを知るわけですね。インマヌエルなる方、神が共におられると、なぜこんなことが起こるんだろうかということを問いを発するたびに、私たちはでも神はその私の今の思いをご存知であって、共に苦しまれる神なのだということを知ることができる。それが聖書の答えであります。私たちは等しく霊的な存在であるがゆえに、このような問いを持ちますけれども、それに対して聖書はこのように私たちに答えているわけであります。まあ、いずれにいたしましても、私たちは皆神の形に作られたものです。神に似せて作られたもの、神の大切な宝物として皆さん作られました。何もできなくても私たちは皆等しく神の愛を受ける存在として今生かされています。そして神は私たちのどんな解決のできない大きな問いに対しても、私たちと共にあって共に痛み苦しんでくださる方であるということを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。私たち一人一人は神に作られ、そして今も神によって生かされております。それぞれに違った人格が与えられ、違ったものの考え方を持ち、違った人生を歩んでおります。わずかな時を経てまた土に戻りますけれども、その間に私たちが抱えるこの霊的な疑問に対して、神様、あなたは私たち一人一人にその霊に語りかけてくださって答えてくださる方ですから感謝をいたします。なぜならば、あなたが私たちを作ってくださった方であるからです。どうぞそのことを忘れることがありませんように。ただ偶然にここに存在しているのではないということ、この大きな真理をどうぞ一人でも多くの方に知っていただいて、本当に今生きていくことに限界を覚え、また生きていくことが辛くて苦しんでいる多くの方々があることを覚えますけれども、神様、この真理を持って本当にあなたの愛が伝わりますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。